あなたたちは言っている。神に仕えることは虚しい。たとえその戒めを守っても、万軍の主の御前を、喪に服している人のように歩いても、何の益があろうか。先週、今週と、2回にわたってマラキ書を読むことになりましたけども、今読んだ言葉は、そのマラキの時代の精神性というかですね、信仰というものをやっぱりよく表している言葉だと思います。神に仕えることは虚しい。この言葉を主なる神はひどい言葉だって13節で言っています。あなたたちは私にひどい言葉を言っているって神様が言うんですね。でそのひどい言葉というのが神に仕えるのは虚しい。何になるのか、何の益になるのか、そう言っているあなたたちの言葉だというふうに指摘されています。なぜ人々は神様に仕えるのは虚しいなんて思いになってしまったのか、させられたのか。それは14節の後半、15節のところから、我々は高慢なものを幸いと呼ぼう。彼らは悪事を行って栄え、神を試みても罰を逃れているからだ。たとえ喪に服しても、嘆きつつ歩んでも、ある仲介者は断食の祈りっていうふうにもこれを捉えてましたけども、神様の戒めを一生懸命守り、断食の祈りを熱心に捧げ、祈っても何の益にもならなかった。でむしろそんなことしないで、自由奔放に神に従うなんてことをしないで、神のことも恐れないで、好き勝手にやっている者たちが何かすごくうまくやって成功を手に入れて栄えている、そういう現実にこう置かれる中で、神様に仕えるとか神に祈る、何の益があるんだ、虚しいことではないのか、そういう思いがこのマラキの人々、マラキの時代の人々の中に多くあった。バビロン捕囚から解放されて神殿は再建された。神殿が再建された暁には神の祝福が今一度このイスラエルの人々に戻ってくる、そう信じまた熱心に神に祈っていた。だけど現実はそうならない。ペルシャの支配があり、また聖書を読むとどうやらイナゴが大発生したみたいで、食べ物がうまく取れない、貧しい生活が続いている。神殿は再建されたけども町は相変わらず廃墟のままだ。生活環境もあまり良くならない。神に仕えることは虚しい。しかも高慢なもの、神を恐れる者たちが律法を守らず、好き勝手にやっているような見える者たちが何やら栄えている。そういう現実が、あったっていうことです。どうですかね。そのイスラエルの人たちの思いっていうのは、なんか人ごとではないような気がいたします。大なり小なり、神を信じながら生きようとする私たちもまた経験する思いではないかなって思います。むしろ神様に期待すればするほど、神様への期待が大きければ大きいほど、その願い、その祈りが聞かれなかったときに、神に対するこの失望っていうものも大きくなるんじゃないかなって思います。どうでしょう、そういう経験皆さんの中にないでしょうか。祈りっていうことを考えてみると、そういう経験がやっぱりよくあるんじゃないかなって思います。子供の時に純真に、明日遠足だから晴れたらいいなって、晴れにしてくださいって、天気予報が雨予報だったけどカラッと晴れた。バザーの時もそういうことありましたよね。ああ祈りが聞かれた、感謝しますって素直に言います。だけど祈ったら必ず晴れるかといえばそんなこともないわけで、どんなに祈ってもザザ降りの雨で 遠足の朝を迎えることもありましたね。昔パク先生っていう原町教会で牧会してくださってた先生をお招きして説教していただきました。忘れられない説教題でした。遠足に雨を降らせる神っていう説教題でしたね。聖書の神様っていうのは祈れば必ず晴れを与えてくれるような神様ではない。祈っても雨の遠足を経験しなければならない、そういうことを私たち人生の中で経験します。まあ遠足は可愛い話かもしれない。どんなに祈っても癒されない病がある。どんなに祈っても失われてしまう命がある。そういうことを私たちは経験する中で、その出来事が痛みに思えば思うほど何か神に仕えること、神に祈ることが虚しく思えてしまう、そういう信仰の経験というのを大なり小なり私たちが信仰生活を送る中で味わうのではないかなって思います。それは我が家の、私自身もそうですし、我が家の子供たちなんかにしてもそういうような経験を小さい子供でも経験します。お友達のために一生懸命祈ったけども神様その祈り聞いてくれないじゃないか。幼い心の中に我が家の子供たちも神に対する失望であったり、ある種の虚しさというものを覚えていることを会話の中で、知ることが時々にあります。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。イエス様が言われました。本当にそうだって思える時があれば、本当にそう？どれだけ一体私が叩いてると思うの？そういう思いに捉えられることもあります。厳しい現実の中で失望してしまうし、信仰のつまずきというものがあるし、そういう中で教会から離れてしまう人がいるということも私たちの現実だと思います。私の願い、私の期待に神様答えてくれない、そういう時に私たちは神に失望してしまうわけですね。でもその時にふと立ち止まって考えると、その神への期待というものが私の期待、私の願い、そこにとどまるわけですよね。つまり神様が、まあ、私の願い、私の期待にどう応えてくれるかということが、まあ、大事なわけですよね。神様に仕えるのは虚しい、戒めを守るのも断食して一生懸命祈るのも神が私の願いを叶えてくださらないのであれば虚しい、そういう思いになっていくわけです。神が私の願いに仕えてくださらないのであれば神に仕えることは何の意味があるのか、そういう思いがこのマラキの人々の中に、いやまた私たちの信仰のうちにやっぱいつもこう隣り合わせのようにあるんだなというふうに思います。クリスチャンたちはよく、いやキリスト教はご利益宗教じゃありませんって口にすることがありますね。キリスト教というのは皆さんご利益宗教じゃないんですよって、言うことあるし耳にすることもあると思うんですよね。でも本当にそうかなって、私たちもやっぱりご利益を求めてご利益を得られない中で神様に不平を言ったり、文句を言ったりすることを繰り返してるんじゃないかなということを考えさせられます。神に祈り願いが叶えられれば心からの感謝を捧げ、そうでなければ文句を垂れる、それはまさにご利益を中心とした祈りではないのか、そう思わされます。嘘か本当か分かりませんけども、今回の説教の準備をしていて、ある仲介書をですね、まあ、アメリカの神学者の書かれた仲介書ですけども、その一つのエピソードの中にですね、まあ、アメリカの教会で、まあ、豊かに捧げなさい、神を信頼して捧げなさい、そうすれば神様幾重にもあなたを祝福する、そういう教えが強調されて礼拝の中でも繰り返し説教されて、まあ、いわゆる繁栄の神学とか 成功の神学と言われるものですけども、神は必ず祝福してあなたに成功する、だから豊かに捧げなさいって、熱心に捧げなさい、その捧げ物を神様幾重にも祝福されます。である人はそれを本当に心から受け止めて、かなり多くの捧げ物を捧げたと。だけども一向にその自分が願うことであったり、自分が願うところの成功であったりとか願いだったりとか、そういうものが叶えられない、教会の教え嘘じゃないかって言って裁判を起こしたっていう話が、本当かどうかあれですけど、エピソードが載ってました。思わず笑ってしまいそうになる話です。だけどもそういう法廷闘争みたいなものをこれだけしてるのに神様答えてくれない、信頼してるのに神は答えない、そういう思いがマラキの人たちのこの時代の中にあったし、やっぱり私たちの信仰の中にも同じような根っこがやっぱりあるんではないかなって思わされます。だからこの14節の訴えっていうのはまさに神様を告発しているんですよね。裁判で訴えるかのように、そういう思いでこう人々が神に対して訴えている言葉として聞けると思います。でもまさにその時にマラキの書に記されるのは、その時主を恐れ敬う者たちが互いに語り合った、主を恐れる者たちがいたっていうことです。多くの人たちが神を恐れることに何の意味があるのか、そう疑い始めているその中に神を恐れる者たちが互いに語り合った。何を語り合ったかは分かりません。主は耳を傾けて聞かれた、神は私たちの言葉など聞いてくれない、祈りなど聞いてくれない、そういう思いが蔓延し始めている中で、主は耳を傾けて聞かれた。神の御前には主を恐れその皆を思う者のために記録の書が書き記された。私が備えているその日に彼らは私にとって宝となると万軍の主は言われる。人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむ。主は耳を傾け、そして深く憐れまれる、そのことがもう一度語りかけられるわけですね。そのことを忘れてしまっているように、神に仕えることは虚しいと、そういうひどい言葉をあなたたちは言っている。そもそもイスラエルの民はあのエジプトの奴隷であったときに痛み苦しみ叫びの声を上げていた。その痛み叫び苦しみを神はご覧になり、そして救い出されたではないか、それがあなたたちの信仰の根幹ではないか、今バビロンから解放されたあなたたち、その神の憐れみがどこか行ってるとでも思うのか、あなたたちのその苦しみを叫びを深い憐れみを持って私は知っている、にもかかわらず神に仕えることは虚しい、なんとひどい言葉を語っているのか、そういうふうに神様は預言者の言葉を通して今一度語りかけているわけですね。立ち返れ私に。主を恐れる者を神様は宝とされるのです。悪を行う者を神様は宝とされるなんてことはないのです。神を恐れ神に従い神を愛する者たち、そういう正しい者と神に逆らう者を区別される主の備えの日があるのだ、そのことを忘れて今現実だけに目を留めて神に仕えることなど無駄しい言ってはならない。神の備える日があるのだ。神の御心に生き、また神が裁かれる日が必ずあるんです。高慢な者が藁のように、ひどく、裁かれる。 そういう日が19節のところに描かれている。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回る。神様の裁きっていうのは非常にこうなんか恐ろしい日として私たちは考えがちかもしれません。終末とか終わりの日って聞くとなんか全てが滅ぼされるような日だけにこう想像します。だけどもこの終わりの日、主の日っていうものは主の義というものがこの地になるっていう時ですよね。でそれは本当に神様の御心を尋ね求める者たちにとっては癒しの日なんですよ。だって神様の思いがこの地になる、悪いことをして悪いものが栄えているようなこの世界が終わり、神様の御心がこの地に実現する、そういう日なんです。だからそのことを一生懸命一生懸命願い求めている者たちにとってはそれは救いの日なんです。喜びの日なんです。そういう日が必ず来るのだ。私が備えているその日、もう備えつつある日、そういう意味なんですね。もう神様のその備える日っていうのはもう遥か先にあるんではなくて、もうその備える日はもう始まってるんですよ。もう神様はそのことを今始めておられますっていう言葉です。見よ、新しいことを私は行う、イザヤ書の中にもあります。そのことがもう始まってる、それにあなたたちは気づかないのか。でその新しさというものはキリスト者である私たちに引き寄せれば、私たちの民を宝とし、人が自分に仕える子を憐れむように私が彼らを憐れむ、そのことをこの地上で明らかにしてくださったイエス・キリストという方によって明らかにされたというふうに信じ、また神に使わされた方がイエス様によってもう始まっているんだというふうに信じて、この主の日を私たちは読むんですね。人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむって、イエス様の歩みはまさにその歩みだったですよね。マタイ福音書の9章の中にイエス様が町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた、あります。まさにイスラエルの民は群衆の飼い主のいない羊飼いがいない、羊のように弱り果てていた、打ちひしがれていた、神に仕えるのは虚しいって思いでいっぱいになっていた。イエス様の時代の人たちもそういう思いで心をいっぱいになっている人はいたわけですね。あ、自分は神様に見捨てられてるんだ、神様の祝福なんて私のもとから離れてるんだ、そうではない、そうではない、そうやって一人一人に近づかれて深く憐れまれた。これは自分の腹渡がこう痛むっていう意味ですよね。神様が深い憐れみを示される時に示される言葉です。あの出エジプトの時に使われた言葉です。このマラキ書で使われた言葉です。そしてイエス・キリストによって明かしされる憐れみです。イエス様という方はそのような方として私たちのところに来てくださった。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回る。イエス様の周りに目を癒された者が、歩けなかった者が癒されて本当に飛び回るような出来事が起こったわけです。マラキは言います。我がしもべモーセの教えを思い起こせ。私は彼に全イスラエルのためホレブで掟と定めを命じておいた。神に仕えるなんて虚しい、神の教えに従うなんて虚しい、 そう言っているものにそうではないって、神の教えに立ち思い起こしなさいって、もう一度神の掟を思い起こしなさい、私たちに引き寄せればイエス・キリストの掟を、イエス・キリストの教えを思い起こしなさい、そう呼びかけられているわけです。預言者エリアの到来が語られます。でもそのことはまさにバプテスマのヨハネのことを通し、またイエス様の到来を通して、このことが成就したことを私たちは受け止めるわけです。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせる、私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように、破滅をもってこの地を打つことがないように、これ旧約聖書の最後の言葉なんですよね。旧約聖書の最後の言葉が、私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように、その言葉で閉じられていることをですね、改めてこう思わされます。この一文で旧約聖書が終わって、そして新約聖書につなげられていく。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、そのように新約聖書で私たちに告げられていますけれども、神様は私たちがこう滅びを迎えていく、破滅してしまう、そういうことを神の心として思っているのではないわけですよね。一人も滅びないで永遠の命に至る、一人子を信じる、そのことを神は御心として私たちに与えられているんだと思います。モーセの教えを思い起こせ、イエス・キリストの教えを思い起こせ、そういう語りかけの中に私たちは置かれているし、で私たちがそのことを思い起こすときに、イエス様のことを思い起こすときに、まさに神に見捨てられ、神に期待することを失っていた、そのただ中に、神が使わされた方は来てくださった。その叫びに耳を傾けてくださった。そのことを思い起こすわけです。主を憐れんでください。いろいろな葛藤が私たちの信仰の歩みの中にあります。病を得る中で、また試練の中で、本当にどうなってるんだろうか、嘆きがあります。だけども主を恐れる者に癒しの力があるということを、今日の箇所は私たちに語りかけ、また教えています。先週、金曜日ですけども、小島絹姉妹の葬儀が執り行われました。今日広志さんが、玲子さんと礼拝にも来てくださっていますけども、最後絹さんのことを少し触れて終わりたいなと思いますけども、本当に多くの出来事を絹さんと共にしながらですね、その出会いの中で教えられたことです。葬儀の中でもすでに触れたことですけども、皆さんにとっても絹さんとの思い出だったりね、その言葉であったり、なんかやっぱりこう、私ものぞみ教会に仕えるようになって15年が過ぎますので、その時間が長くなればなるほど、やっぱりその一緒に時を過ごした方々の声っていうのが、やっぱりなんかこう不思議と耳に残っているというかですね、なんかこう思い起こされる言葉の響きというものがいくつもあるなということをですね、思いますけども、小島さんにとってもともそういういろんな言葉との出会いというのを与えられました。でそういう中で私自身が本当に忘れられることのできない、絹さんの祈りの言葉、葬儀でもお伝えしましたけども、小島さんはいつも一言、御心の内を歩ませてください、その祈りを捧げ続けられておりました。 まあ、これがキヌさんの祈りの言葉であったし、まあ、彼女の信仰を要約する、まあ、祈りの言葉であったと思います。いろんな願い、いろんな嘆き、いろんな思いが、まあ、キヌさんの中にもあったし、実際そのことを私も聞くこともありました。だけども御心の内を歩ませてください、その祈りに私は我が名を恐れ敬う者の祈りがあったのだと信じます。実際もう教会に行くことをやめますとかね、キヌさんおっしゃることもありました。もう教会行くのやめますわって言われたこともありました。一度だけではなかったような気がします。だけどもその度に御心の内を歩ましてくださいと祈り直し、受け止め、そして100年の生涯を歩み抜いた。これも葬儀の時に、紹介したキヌさんの歌ですけども、10年前に脳梗塞で倒れられて、左半身に、しびれであったり、痛みを覚える中で読んだ歌、少々のきしみはあれど我が暮らし、良きかな良きかな御心なればっていう歌です。この良きかな良きかな御心なればっていうこの響きは、まあ、私のとキヌさんの出会いの中で忘れられない言葉の一つになっていると思います。なかなか良きかな良きかなってその御心を受け止められない、神に仕えることは虚しい、何になるのか、そういう現実に襲われるわけです。私たちはなかなか良きかなって言えない。だけどもきしみはあれど我が暮らし、良きかな良きかな御心なれば、そう祈った信仰の先達の祈りをですね、私たちも覚えたいし、また神ご自身が良いものを私たちに与えてくださる、そうイエス様は言っているわけですね。だから求めよ、そういうふうに探せ、門を叩け、そのように訴えられているわけです。呼びかけられているわけです。御心を求める、その御心というものは決して私たちの願いではないわけです。なぜなら御心だからです。神の心です。それを聞き取っていくということがやっぱり信仰者の歩みなんですよね。それが信仰なんですよね。信頼、ピスティス、神様が私たちの言う通りに動いてくださることを求めるのは信仰とは言わないんですよ、ね、私の思いではなくて神様の思いを信じていく、信頼していく、求めていく、それが信仰なんです。来週からアドベントになります。イエス様がこの地に来て御心を示してくださった方がこの地に来られる。イエス様はどういう方であったかな、イエス様は何を私たちに教えてくださっているんだろうか、何を与えてくださるんだろうか、そのことを思い起こす、そういう時にしたいと思います。そして全ての人の祈りを憐れみ深く聞いてくださった主の憐れみを思い起こしたいと思います。そしてその主が再び来てくださるということに心を向けて祈りを新しくするときにしたいと願います。主は決してあなたを見捨てない、主を求めるあなたと共にいて、あなたの叫びに耳を傾けてくださる方です。祈りを捧げましょう。主なる神よ、あなたの御名をあがめます。あなたの御心をどうか私たちが尋ね求め、それぞれの人生を、限られた生涯を走り抜いていくことができますように、私たちの時代もまた不正義がはびこり不条理があり、何が正義なのか分からなくなるような時代の中に生かされています。虚しさを覚えることが私たちのうちにもあります。しかし神様、どうかあなたの御心がこの地になることを信じて、あなたの御心を尋ね求め、あなたに従い 今週も歩み抜くことができますように、一人一人の信仰者のその祈りを清めてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。